堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、夏の食事と健康テーマにお送りいたします。丸尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、一週目の今日は夏の食事の基礎知識と題して伺ってまいります。まあね、初夏なんてどっかに消えちゃいましたね。連休あたりからもう今年はね、暑い日が続いていて、もう夏っていうのが非常に長くなってきて、
暑いと食欲もね、かなり落ちてしまうんじゃないかなと。食欲が落ちてあまりにも食事量が減ってしまう。そうなるとやはり栄養不足が心配になってくるかなと思います。栄養不足になって体調が崩れてですね、さらに食欲がなくなってしまうっていう悪循環になってしまうと思いますので、いかに食欲が落ちがちな季節の中でしっかり栄養をとっていただくか、食事量をしっかり確保していただくかというところ、一つポイントになってくるんじゃないかなと思います。といっても、たくさん食べるってなかなか難しいと思いますので、この時期は特に量より質ですね。何を食べるかといったところが意識していただけるといいのかなというふうに思います。
ということは、質っていうので、どういう食材とか？
基本的な三大栄養素、五大栄養素なんていうふうに言われますけれども、特に夏場多いのがどうしても、糖質に偏ってしまうという食事が多くなりがちかなというふうに思います。
そうめんとかね。
はい。
冷やしうどんとかね。
そうですね。
っていうようなもう炭水化物だけの糖質だけの、はい、食事ってどうしてもそうなりますよね。
そうですね。麺類はすごく口当たりも良くて食べやすいっていうところはあるかと思うんですけど、ただ栄養成分的にはやはり糖質がメインになってきますので、
はい、
タンパク質ですとか、ビタミン、ミネラルですね。野菜類、こういったところが不足しがちになってくる。そのあたりは注意された方がいいかなと思います。
タンパク質とか、ビタミン、ミネラルが豊富なもの。
はい。
そうすると、どういうものを積極的に食材として取り入れていったらいいんでしょうか？
タンパク源って言いますと、お魚ですね。あと、肉。そして、卵。あと、大豆製品。このあたりを積極的にぜひ取っていただきたいなと思います。で、あとのビタミン、ミネラルとなりますと、幅広い食べ物に含まれているんですけれども、野菜ですとか、あと果物にもビタミンが多かったりしますし、あと海藻とかですね、キノコ類ですとか、まあこういったところも合わせて食べていただきたいなと思います。
じゃあ逆にですね、
はい、
夏にはちょっとこれは避けた方がいいよという食事のパターンって何かございますか？
これ、って思われる方多いんじゃないかなと思うんですけども、冷たいものの取りすぎですね。やはり暑くなると冷たいもの、食べ物、飲み物ともに欲しくなると思うんですが、冷たいものを取りすぎますとどうしても胃腸が疲れてしまう。具体的に申しますと胃酸の分泌とかですね、そういったものが低下をしてきまして、そうなると食欲も落ちてきてしまうと。で、先ほど申し上げたように食欲が落ちて食事量が低下して栄養不足になっていくっていう、そういった悪循環にもなってしまいますので、冷たいものすごく美味しいんですけども、ほどほどにというところが大事かなと思います。
何でもほどほどですね。
はい。
冷たいものの取りすぎはダメということで、適度には、はい、
そうですね、適度には体温を下げるとかいう効果もありますので、
はい、
禁止ではないんですけれども、 はい、おっしゃるようにほどほどにというのが大事かなと思います。
そういえばね、熱中症なんかの脱水になってどんどん体温が上がってきてしまうと、はい、そういう冷たいものでクーリング効果という体を冷やすっていうのも少しは必要ですよね。
そうですね。特に長時間屋外で作業される方ですとかは、やはり体温が上がりやすくなってしまいますので、そういった場合は冷たいもので体を冷やすというのは大事になってくるかなと思いますね。
あと食欲の低下っていうのの中で栄養不足っていうのもあるんですけれども、私たち食事からかなり水分取ってますよね。あ、
そうですね。
そうすると食欲が低下したりなんて言った時には水分そのものも少なくなる。
そうですね、おっしゃる通りでして、食べ物の量が少なくなるということは食材の中に入っている水分も一緒に摂取していますので、その分が減ってしまうと、でさらに汗もかきますので、やはり積極的に水分を取っていくということは大事になってくると思います。
そうすると水分補給というのはどのように心がけたらいいですか？
普通の水で全然大丈夫なんですけれども、はい、特に大事なのが飲み方の方ですね。
飲み方、
はい、はい。こまめに取りましょうって言われると思うんですが、あれが大事なポイントでして、喉が渇いた時にごくごくとたくさん取ってしまうと、体の中でミネラルの濃度が薄まってしまうと。それによってそれを体が調整しようとしてですね、おしっこを出そうというふうにしてしまうんですね。なので、いっぺんに取ってしまうと外に出ていってしまうことにもなりますので、こまめに取っていくというのが一つポイントになってきますね。
こまめっていうのは具体的にいいんですかね？
そうですね、だいたい水分量1日 1.5 リットルとか2リットルとか言われますので、それをなるべく1日の中でまんべんなく取っていくというふうに考えますと、ペットボトル 500ml 1本を 3,4 時間とかですかねぐらいの間で飲んでいくようなイメージになるかなと思います。
じゃあペットボトルの普通のよく売っているサイズ、
はい、
500ml っていうのを3時間ぐらい。
そうですね、一気に飲むのを避けていただくっていうのがポイントかなと思いますね。
一気飲みは NG ということで、はい、おしっこになっちゃいますよ。じゃあ体に溜まる水の取り方っていうのは、ペットボトル 500ml を3時間ぐらいの目安でっていうことなんですね。
はい。
あとは梅雨の時が一番多いんでしょうけどね、食中毒の問題とか、暑いと腐敗しやすいですよね、
は
い、
そうですね、だいたい食中毒の菌は20度超えてくると増殖が始まるって言われますけども、やはり夏場も気温が高いですので、食中毒は引き続き注意が必要かなと思いますね。
そうすると食品の保存についてどんな工夫をしたらよろしいですか？
よく言われる三原則というのがありまして、
はい、
食中毒予防の三原則というのが、つけない、増やさない、やっつけるというこの3つでして、まずつけないというのは食べ物に菌をつけないということですね、はい、増やさないはその食べ物に入っている菌を増やさないということ、最後やっつけるというのは主に加熱になりますけれども、食べ物ですとかあるいは調理器具についた菌をしっかり殺菌をするということ、この3つがポイントになってくるかなと思います。
はい、つけない、増やさない、そして
やっつける。
やっつける。やっつけるね。
やっつける、はい、しっかり加熱をするということですね、料理に関して、は
い、そうするとつけないって言った時に、
はい、
どういう気をつけたらいいですか？
はい、まず基本なのはしっかり手を洗いましょうということですね、はい、手についた菌を食材に移さないようにする。で、あとは調理の際にですね、生物、お肉ですとか魚ですとか、そういったものと野菜を分けていただく、包丁ですとかまな板を使い分けていただくと、それによって食材同士がくっつくのを避けるというところがポイントになってきます。
最近はね、割と手袋をして料理される人も多くなってきましたよね。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
ね、テレビの影響なんでしょうかね。おにぎり握るところも。
あ、おにぎりなんかそうですね。
で、あと増やさない。
増やさないは温度管理ですね。しっかり冷蔵庫に入れて保存しましょうと。お弁当なんかですと、調理してすぐに蓋を閉じてしまいますと、そこで温度が高い状態がキープされてしまう。これも菌を増やすことにつながりますので、ちょっと朝お忙しいと思うんですけど、少し蓋を開けてですね、食材が冷えてから蓋をするというところも大事になってきますね。
扇風機の風を当てればいい
ですね。そうですね。
あるんですね。
はい、少し時間短縮できるかなと思いますね。
はい。そしてやっつける。
これはやはり先ほど申し上げたように加熱をするということですね。特にお肉ですとか、まあお魚ですとか、 そういったものはしっかり中まで火を通してからいただくというところが大事になっていきます。
食中毒、9月ぐらいまでですかね。
そうですね、9月もまだ暑いですよね。
暑いですもんね。そしてそうすると今度冬になってノロ様がおいでになったりとか。
そうですよね。
ね、年中気をつけなきゃいけない。そういう意味ではつけない、増やさない、やっつけるというのは、これ一年中という捉え方の方が案外いいかもしれませんね。
はい。まあ常に大事になってくるところかなと思いますね。
はい。あと、夏におすすめのメニューなんていうのを少し紹介をしていただいてもよろしいですか？
はい。まあ本当にいっぱいあるかと思うんですけれども、やはり食欲がどうしても落ちてしまうというところで、スパイス料理なんか結構おすすめなんですね。
はい。
まあ、割と暑い地域の料理とかでスパイス使うところ多いかと思うんですが、やっぱり夏にカレーライスって結構食欲ない時でも食べられたりですとか、で、カレーは具材にお肉とかシーフードもありますけども、タンパク質が入るというところ、で、あと人参ですとか玉ねぎですとか、野菜も一緒に取れると。というところで、結構栄養バランス的にも整いやすい特徴もありますので、一つカレーライスはおすすめかなと思います。
あと何かございますか？
あとはやはり麺類召し上がる方多いかなと。
多いです、多いです。
はい、思うんですけど、そうめんも美味しいですし、冷やし中華も美味しいところなんですが、麺類の中ですと特に蕎麦がおすすめですね。蕎麦はタンパク質も結構多めですし、あとはビタミンとかミネラルも他の麺類に比べると割と多かったりするんですね。なので麺類の中では蕎麦がおすすめかなと思います。
お蕎麦のお料理としてはどういうのがいいんですか？
そうですね。やはり蕎麦だけですとちょっとタンパク質が足りなくなるかなと思いますので、何かタンパク質のもの、例えば鶏肉ですとか、お店で食べれば家で食べればいろいろあるかと思うんですけど、納豆が入っているようなお蕎麦とか、はい。ああいったものもタンパク質取れますので、おすすめですね。
家では簡単にやれそうなので
。そうですね。パック開けてもう乗せていただければ。
もう乗せるだけでいいですもんね。
はい。あと、とろろとかかけていただくと、消化の助けにもなりますので、胃腸機能が低下しやすいこの時期にはおすすめですね。
で、野菜とかなんかをたくさん取った方がいいですよって言われたんですけれども、はい、生野菜のサラダでいいんですか？どういう工夫をするとよろしいですか？そうです
ね。生野菜って意外とかさが取れない、量が取れないっていうところがあったりもしますので、本当は煮込みですとかスープなんかがいいんですけども、そこはただちょっと食欲との兼ね合いもあるかなというところと、割と酸味があると結構食事って取りやすかったりしますので、ピクルスとか漬物のような形で取るのもさっぱりしてよろしいかなと思います。
そうですね。ピクルス作っとけばいいんでしょうね。
そうですね。作り置きなんかもしやすいですし、うん、おすすめですね。
簡単なピクルスの作り方って、そうですね。教えていただくことできますか？
はい。お酢と、ちょっと少し甘みもあった方がいいかなと思います。砂糖ですとか。で、少しまあ水で薄めていただいて、で、そこに野菜とかを瓶とかに入れていただいて、で、少し漬けていただくと美味しくできるかなと思います。ハーブ、ローリエですとか、そういったものを入れるとより香りが良くなるかなと思いますね。
お酢と砂糖はね、やっぱりお好みだから、酢と砂糖とお水を入れて、
はい、
ちょっと味見してみて、あと月桂樹なんかを入れるといいのかなという、そんな感じですね。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今週のゲストは管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、プロテインを摂取するときは、有胞子乳酸菌を一緒に摂るのが良い理由というタイトルでお話しさせていただきます。私の研究室では、プロテインを摂取することによる、腸内環境悪化の問題を解決するために、新規なシンバイオティクスとして、キウイフルーツ酪酸菌アルファオリゴパウダーを開発しています。プロテインは筋肉増強維持のためには重要な栄養素ですが、小腸においてタンパク分解酵素によって分解されなかったプロテインは、大腸において悪玉菌の餌となって、健康や美容に影響を及ぼす腐敗産物に変換されてしまいます。そこで私たちはプロテイン摂取時には プロテインを効率よく分解するためのキウイフルーツと、酪酸菌の発酵産物である酪酸を増やして、腐敗産物の酸性を抑えるための酪酸菌と、アルファオリゴ糖の混合粉末を同時に摂取することを提案しています。近年、腸内環境悪化が原因によるアレルギー疾患や、自己免疫疾患の改善に、腸内で作られる酪酸が有効であることが分かり、アルファオリゴ糖は食物繊維の中でも最も酪酸菌との相性が良いことが明らかとなっているからです。では、乳酸菌とアルファオリゴ糖の相性はどうでしょうか。乳酸菌とは、糖類を発酵してエネルギーを獲得し、多量の乳酸を生成する細菌の総称であり、モダンメディアという学術誌の2011年57巻10号のプロバイオティクスとして用いられる乳酸菌の分類と効能というタイトルの報告によりますと、26属381種50亜種が知られております。そこで、ここでは乳酸菌の中でも熱や酸に強い UFOC 乳酸菌に関する論文を取り上げて、私が個人的に注目した点を紹介します。ここで取り上げる論文は、人とラットにおける UFOC 乳酸菌摂取の便秘や皮膚への効果というタイトルの2002年にマイクロバイアルエコロジー・イン・ヘルス&ディジーズという学術誌に投稿された論文です。なお、ここで取り上げている UFOC 乳酸菌は、バシルス・コアグランス・ SANK70258 であり、この乳酸菌にアルファオリゴ糖は歯科されること、つまり餌になること、そしてこの乳酸菌はアルファオリゴ糖によってしっかりと増殖することが確認されています。UFOC 乳酸菌は熱や酸に耐性を持っています。ほとんどの乳酸菌は70度で死滅するのですが、この菌は85度の生理食塩水中で30分加熱しても生菌数の減少は見られません。また人工胃液 pH2.0 の中でも3時間後も安定であることが確認されており、12指腸で発芽し小腸上部で増殖を始めます。また腸の炎症や便秘の人への効果が多数報告されています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム Q10 に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 システムプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。